はい、おはようございます。フィリピの今日は2章から共に見ていきたいと思いますが、まず最初にはフィリピの2章の4節から5節をお読みします。まあ、先週ですね、神様の深い恵みを、驚くべく恵みを、ダビデのダビデ王の恵みを通して、共に考えました。ダビデがメフィボシェテに対して恵み深く、この子として迎えますが、まあ、そのように神様が、私たちを悔い改める罪人をお迎えし許してくださるんですね、イエス様によって。まあ、そういうことの中で、メフィボシェテが、まあ、はっきりしませんが、このイスラエルが、このダビデ王の代わりに自分を王とする、そんな発言をしたことも少し見ました。まあ、その辺はこうはっきりしませんが、しかしながら、この私たちがクリスチャンとして時として、そのように、すなわち、この心の王座に本来ならば主が着座されるはずなのに、私たちがその代わりに王となってしまうような、そんなことの、まあ、恐ろしさというか困ったことを、まあ、共に見ました。本当本来ならば主イエス様が王の王、主の主であり、でも、まあ、私たちも時には自分を代わりに王としてしまうわけですね。まあ、そこにはいろんなことが働くように思いますが、この一つの問題は傲慢ですね。悪魔もそうですが、悪魔は神となろうとしますが、私たちも自分の心の神となろうとするようなことが悪魔に習っているわけですね。でも本来ならばクリスチャンはキリストにいるはずですね。だからそれは困った話ですね。まあ、今日はこの一つですね、このフィリピの2章、まあ、5節から8節を中心に見ますが、まずは4節5節をお読みします。今日はキリストに学ぶ謙遜、キリストに学ぶ謙遜を考えたいと思いますが、フィリピの2章の4節5節ですね、384ページですが、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。この箇所からですね、キリストに学ぶ謙遜ということを一緒に考えていきますが、まあ、この箇所の背景をまず考えましょうね。まあ、どうしてこういうふうにパオロがフィリピの教会に書き送ったのかということですが、1節から3節までお読みしますね。384ページですが、1節からですね、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも、自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、と続きますね。まあ、このところですが、まあ、具体的にはここにあまりこう表現していませんが、しかし、どうもこのピリピ教会に、不一致というか、まあ、ちょっとした喧嘩が生じていたんでしょうね。そういうような不一致、すなわち一致するようにパウロが呼びかけていますが、まあ、ここではなぜ、あるいはどんな状況の中でこの不一致が生じたかというのは取り上げていませんし、 そしてあるいはどっち側が正しいのか間違っているか、そんなことを確かめてもいません、ね、取り上げてないんですね。まあ確かにまあパウロも時には間違った教理となれば、この不一致が生じることは正当な理由ですが、まあ、どうもこの教会ではそういうことではなくて、まあ、人間関係でしょうかね、よくありがちなことですが、まあ、そこでパウロがどちらがどうなのかということを尋ねることもなく、その根っこにある問題を取り上げてますが、それはこの自己中心教会ですね、まあ、高慢というね、根っこからまあ生じている、こう、まあ、いわば喧嘩というか不一致ですね。でそこで、まあ、結局この解決策として、この彼らがこのキリストに習うように、まあ、進めるわけですね。まあ、3節から5節読んでみますと、何事でも自己中心や教会からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものですとありますね。まあ、ですからこの解決としては、まあ簡単に申しますと、キリストに、まあ、謙遜を学びなさいと、こういうような勧めなんですね。すなわち、この喧嘩が生じたのが、根っこには高慢という問題があり、まあ、自分のことを他人より先に考えることがあるので、キリストに習いなさいということですね。謙遜を学びなさいということです。まあ、結局自分が正しいということを前提にするのではなくて、他人を先に考えるようにと進めてますね。でこれは単に私たちが例えばそうですね、子供が喧嘩してますと親がよくね、まあ、仲直りするように、そしてことが丸く収まるように、まあ気持ち悪いですよね、その喧嘩っていうのはね。だからそのように進めますが、しかしパウロはここでそんな理由で、単にですね、そんな理由でこれを進めているのではないんです。教会の中が、まあね、丸く収まって平凡でこう何もなくこう過ごせるように、気持ちいい教会になるようにっていう、まあ、そういうこともあるんでしょうけど、そんなちっぽけな問題じゃないんです。どういうことかというと、キリストに学ぶべきなのにそうしていないということを問題にしてるんですね。だから、もっと深い問題ですね。イエス様を見てください。その生き方、死に方、それはどんなことでしょうか。それは結局他人を思って主は生き、主は十字架で死なれたので、だからあなた方もキリストに習って、そんな風に生きるようにという風にこう進めるんですね。他人を思う心、まあ、ここに、この五節が鍵でしょうね。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られたものですとあるんですね。さあ、そういうところで、そこからですね、このキリストの謙遜ということを、まあ、テーマに取り上げて、まあ、この6節から8節まで、まあ、いろいろ書いてあるわけですね。そこちょっとじゃあ一回6節から8節までお読みしますが、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたですね。まあ、9節も続きますが、今日は8節まで見ますが、このイエス様の謙遜ですね、キリストの謙遜。 まあ、いくつかこう分けて見ていきますと、まずは6節をもう一回読みますが、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずとありますね。まずこのキリストの謙遜について考えるときに、キリストは神としての特権をまあ放棄されたんですね。そういうことをまず紹介しています。結局このイエス様が、キリストは神であり神と等しいわけですが、 100% 神である、本来ならば神として崇められ、私たちを創造された方ですから、そのような神との権利をこう持つわけですが、しかしそれを捨てられないとは思わないで、それをまあ放棄してですね、くださった。すなわち神でありながら人となってくださったということですね。そしてこのすなわち私たちのこの世の中に住まわれたんです。まあ神様、イエス様、キリストは、まあ、難しい話でもありますが、神でありながら、人となられた。神という立場としては捨てませんでしたが、その特権としては、まあ、捨てられたんですね。そういう特権というんですかね、としては捨てられたんですね。まあ、権利というか。ですからこの神だからっていう、こう主張をしないで、この人としてこの世に住まわれて、そういう神としてのこう権利ですね、そういうのを放棄して、まあ、人として住まわれたんですね。で、まあ、結局ですから、この6節後半は、神の在り方を捨てられないとは考えずというのはそういうわけですね。神でありながら神としての主張をせずに、この地上において人として住まわれ生きたということですね。まあ、今の世の中では、私の権利ということをですね、よく主張されますが、まあ、このイエス様は違いますね。本当にそれを放棄されたんですね。そしてさらには、この7節には、ご自分を無にしてとありますね。ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられた。人としての性質を持って現れとありますね。まずはこのキリストは自分を無にしたということですね。このイエス様が自分のことを、まあ、本当にこの神としての立場を放棄し、人となられたですね。そして私たちの中に住まわれた。これは本当に驚くべき謙遜ですね。まあ、どうでしょうか、皆さん、そのことをあまり考えたことないかもしれません。まあ、普通に考えると、人間というのはそれなりの地位というふうに考えるかもしれませんが、しかしながら、イエス様は、キリストは、この全てを作られた方です。全てを本来お作りになった方が、創造主なる方が、すなわち創造物の一人となってくださった。それはもうびっくり仰天ですよね。すなわち創造された人となってくださったんですね。まあ、そういうような話ですね。びっくりするような謙遜ですね。まあ、でそれは結局9ヶ月間母の胎に宿り、そしてそれから赤ちゃんとして生まれ、赤ちゃんのように本当に無力で、言葉も語ることできず、何もできないこう状態で、こう普通の人間として同じようにこう育っていくわけです。これはまあ普通のことですが、普通ではない人間的に考えれば当たり前のことですが、それは創造主がそのような道をたどるということは、びっくりすることですね。謙遜ですね。イエス様の謙遜ですね。で、それは本当に私たちのために、すなわち私たちを救うために、人となってくださっ ってこの罪深い世の中にそのように謙遜に人として住まわれたということですね。まあ、この7節には使えるものの姿を取りとありますね。自分を無にして使えるものの姿を取りとありますが、イエス様は父なる神様と等しく神でありながら、絶えず聖書を見ますといつもどの場合もおっしゃることもやることもいつも天のお父様に従っているわけです。従順ですね。まあ、しもべです。ですから主の神のしもべとして世に来られ、天のお父様のしもべとしてこの世に来られ、それだけではなくて、そのしもべというのはこの私たち人間に使えるそのようなしもべまで、そういう形で主が来てくださいましたね。まあ、例えば一つの出来事がありますね。ちょっとマタイの福音書を見ますと、イエス様の十字架の直前の出来事ですが、マタイの20章の27節8節ですね。マタイの福音書20章の27、28ですが、41ページになりますが、あなた方の間では人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のために贖いの代価を通して自分の命を与えるためであると同じです。まあ、この27節では弟子たちや私たちへの勧めですね。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、すなわち人々を導こうと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。そして、人の子、すなわちイエス様がその模範なんですね。キリストがその模範です。だからキリストに習ってそのようにしなさいということですね。まあ、イエスキリストはこのしもべとなられたんですね。そして、まあ、私たちもすなわちそのような心構えで人に仕える、謙遜に主にまた人に仕える。まあ、このマタイの箇所ではなんとですね、この弟子たちが誰が一番偉いのかという喧嘩もしてたぐらいなんですね。恥ずかしい話ですが、そういう中でイエス様が彼らの足を洗ってしもべのことを示し、そしてこんなふうに話すわけですね。でも弟子たちのことは恥ずかしいと言いながら、私たちもついつい注意しませんと同じようなことをしてしまいますね。誰が一番偉いのかというような競争心や思いや、まあ、言葉にしなくても心の中でそんな思いを持ったり、あるいはそんな思いゆえのこう喧嘩が生じたりということが、まあ、日常茶飯事ですよね。まあ、教会に限りませんが、家庭においてとか職場においてや地域やいろんなところで、まあ、教会も時には残念ながらありますね、そういうことがね。でも本来は違うわけですね。私たちはキリストに倣ってしもべとなるのが本来ですね。まあ、さらにこの箇所を続いてみますと、まあ、人間と同じようになられましたと7節、ね、続いてますが、人としての性質を持って現れとありますね。人となった。そして8節では、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたとありますね。まずは自分を卑しくしとありますね。キリストは自分を卑しくしましたね。まあ、自ら卑しい謙遜な道を選ばれたんです。それは主の御旨であり、主にお仕えするため、人に仕えるためですね。そういう生き方をしましたが、死ぬ時も同じような死に方をしています、ね、私たちの救いのためにその道を選ばれたんですね。そしてこれは まあ、ここにありますように、自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまで従われましたとあるんですが、まあ、従うということですね。キリストはこの十字架、死にまで従われたですね。この道を選んだんですね。創造主なる方が、罪のない方が、本来死ぬことのない方が、ね、私たちは違いますよね。みんないつかは死にますが、キリストの場合には罪はないので死ぬこともありませんが、しかしながら私たちに代わって死んでくださった。それは私たちに命を得させるためにそうしたんですね。このようなキリストは自分を卑しくされたんですね。死にまで、しかもキリストは十字架の死に至るまで従順だったとありますね。まあ、死というのは大変なことですが、十字架の死ですね、もっと大変です。本当に、まあ、十字架の死というのは、あるいは最も大変な死に方かもしれませんね。まあ、この前にも十字架の形がね、飾りとしてありますが、こんな可愛いというか、こんなものじゃないんですね。清潔というか、こんな、ね、形整ったものではないんです。そうではないですよ。当時の十字架は、今ではキリスト教の象徴として、教会の象徴として用いられ、別にそれはいいんですけど、しかしながら本来十字架は違いますね。それは死刑の場であり、犯罪人の死ぬ場所であり、むごい血だらけの、本当に最もですね、恥ずかしい死に方ですね。そういうような死に方です。最もひどい犯罪人しかそこで死にません。イエス様がそのような死に方をしてくださったんですね。それを選ばれたんですね。私たちのためにそうしてくださったんです。なぜそうかというと、まあ、それはいろいろ言えると思いますが、一つにはそれは私たちの罪というのがいかに大変なものなのかを示すものでもあると思います。すなわち、最もひどい犯罪人扱いされたということですね。それが私たちの罪ゆえですね。まあ、そのようにイエス様がその道を選ばれたんですね。十字架の死にまで至るまで、こう従順でしたね。その卑しい道を、その謙遜な歩みをされたんですね。そして今日のこの課題というのが、まあ、結局キリストに学ぶ謙遜ということですが、パウロがこの教会の兄弟姉妹に命じていること、呼びかけていることというのが4節5節冒頭に読んだんですが、もう一回読みますと、このようにありますね。自分のことだけではなく、他の人のことを顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものですとありますね。このキリストの思いを抱くように命じているんですね。キリストの思いというのは謙遜な思い、主に人に仕える、天のお父様に仕え、人々に仕える、そのような謙遜なしもべとしての、このような思いを抱きなさいと、まあ、命じるんですね。決してパウロはここで単に私たちにお勧めしているのではありません。命令形です。そのようにキリストに従えと、まあ、命じているんですね。まあ、私たちは、そうですね、謙遜というのはなかなか自然に身につくものではありません。いや、私たちは自然任せになると高慢になりがちです。まあ、これはほっとけば高慢になりますね。そういうものです。高慢というのはなぜそうかといえば、それは罪の性質から来ています。それは罪の父であるサタンから来ています。悪魔のサタンの、その最小の、罪というのは神様の代わりに自分を立てるようなこう罪ですから、高慢の罪であり、まあ、私たちもそのような罪を受け継いでいるんですね。そのような意味ではなかなかこの自然にはですね、本当でこのキリストのような謙遜というのは 私たちは、なかなかこう身につかないんですね。で、まあ、このあ、そうですね、この謙遜というのは時にはですね、私たちが特に失敗したり罪を犯したりするときに悔い改めて謙遜に主の前に悔い改めますが、まあ、そういう側面の謙遜もありますが、しかしこのキリストの場合は違いますよね。キリストにはそういう罪や弱さはありませんが、謙遜ですね、すなわちそれは私たちのこの何を注目するかというと、自分のなさよりも神の素晴らしさと人に目を向けるということですね。これが本来のキリストが持つ謙遜ですね。すなわち本当の謙遜というのは、神様が本当に私たちにどれほど恵みを注いでくださるかを覚えた時に謙遜になる、その謙遜の道が始まるかなと思いますね。まあ、先週の話もそうですよね、ダビデがメピポセテにとってもこう恵み、驚くような恵みを注ぎましたが、それにはるかに勝るようにして神様が私たちに恵みを施しているわけですから、そのことを実感することによって私たちはおのずと謙遜になるはずですね。そしてまたもちろんそれは他人に対しても謙遜というのは、結局神様に愛されている他人であり、神様によって作られている他人ですから、それはそういう意味でも同じような目線で神様のようにその人を見るというね、まあそういうようなことです。まあキリストからこの学ぶように命じてますね。でちょっとこう考えますと、高慢とこの、謙遜ということを少し考えたいんですが、まあ、最近忘れましたね、まあ、本を持ってくるつもりでしたけど、まあ、謙遜という題をした本が最近購入しました。まあ、英語版ですが、本来英語版ですが、それが日本語に訳されてまして、今度図書館に入れますけれども、まあ、だいぶ前に書かれた本ですね。まあ、よかったら後でお読みください。でも、まあ、その本を読むことによっていろいろと謙遜、そしてキリストの謙遜や謙遜そのものについて、あるいは、まあ、恥ずかしいですが、いかにそれが私自身も欠けていることを考えさせられて、まあ、こういう話をしているわけですね。ですから決して、まあ、こんな話をしてですね、上目線で皆さんをこうね叱っているようなわけではなくて共にですね、このことが大事なことだなっていうことを、そんな思いですね。まあ私は以前からよく言うことがあったのは、この高慢っていうのが全ての罪の根っこですと、そんなふうに言うことがありますね。まあそう思います。まあ、さっきもちょっと説明したように、そこから罪が始まってますから、高慢というのは最も根が深くてなかなか抜けない、そういう難しいところがあると思いますが、今回の本を読んでみて、そこの中に書いてあったのがちょっとびっくりしました。びっくりしたというのは、考えたことがなかったからびっくりしたんですけど、それは謙遜というのは全ての、まあ神様に喜ばれる義の実の根っこだろうとこの著者が言うんですね。ああそっか、考えたことはないんですが、まあもしその全ての罪の根っこが高慢であれば、そうね、それはそうかなと、まあ思いましたが、まあ特にそのように聖書の中には紹介していないとは思いますけれども、まあ、でも意外とそうかなと思ったんですね。 まあ、いずれにしろ本当にこの高慢というのは大変大きな課題ですね。で、まあ、そのような意味では神様のお働きなしには私たちは本当に高慢にはなり得ないということをまず覚えますね。で、だから本当に神様のもうお働きがあるようにまずは、このままではいかんということを覚えて、すなわちこの高慢なこの心がこのままでは よろしくないということを覚えて、そして本当に主の御前に、まあ、謙遜に頭を下げ助けを求めるというね、そんなことから始まるんだろうと思います。考えたら、まあ、成長はそうでしょうね。結局今間に合ってますという心でしたら、そうですね、神様に助けを求めないでしょうし、成長しないですよね。ですから何事もやはりこのままでは良くない、神様の前における謙遜な思いから始まるんだろうと思いますね。で、まあ、もう一つ加えるとすれば、私たちの社会の中では偽物の謙遜もありますね。それはどういうことかというと、そうですね、まあ、例えばこんなセリフですね。私はなかなかこんなことは下手ですとね、よくできないんですと言って、そうすると周りの仲間から、いやいや決してそんなことありませんとこう言われて、一安心するようなこんなこうやり取りがありますよね。聖書でいう謙遜はそんなものじゃないです人の目線を気にするような謙遜ではないんです。神様の前における自分の立場は本当に、言葉なんていうか、こう口先ではなくて本当に心底、ダメだと見助けがなかったら何ともならないというね、そういうことから始まりますね。そしてこの主は私たちにそのような謙遜の道を、まあ、示してますね。で、さらにこの8節が面白いと思うんですね。こう8節をフィリピの2章8節見ますと、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたってありますね。従うという表現がありますね。まあ、謙遜から最後にですが、謙遜から生まれる従順ということを最後に考えたいと思いますね。ここではイエス様は自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたとありますが、従うというのは、まあ、天のお父様の御旨に従ったんですね。従順ですね。ですから謙遜ということから従順というものが生まれるような、そんな風に感じますね。まあ、他の聖書箇所では、これは謙遜ではなくて愛と従順をつなげている箇所も多くありますが、そうですね、ヨハネの15章の、ヨハネ福音書15章の9節10節ですね、見ますと、このようにありますね。ヨハネの15章9節10節、212ページですが、父が私を愛されたように、ヨハネの15章9節ですね、ヨハネ福音書15章の9節ですね、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。まあ、この主を愛することと、そして従順ということをつなげてますね。まあ、そのようにこの8節では、まあ、この謙遜と従順をつなげているような気がしますね。結局本当の従順というのは謙遜ではなければ従順とは言い難いですね。 いやながら言うことを従いますと、ね、まあしょうがないからやります。これではまあ本当の従順ではありませんよね。まあ形だけの、あるいは目先だけの従順であり、それは謙遜というものが伴ってなければ、あるいは愛というものも伴ってなければ、本当の従順とは言えないでしょうね。まあですから、このように私たちはこの主に従う、あるいは時には主に従うことを難しく覚えたり、まあ、あるいはそれなのはできませんと言った時に、思った時に、その原因はというと、愛や謙遜に欠けているということと言えるのではないでしょうか、ね、私たちは主に従わない、それはまあよく言うのは弱さとかいろんなことを言います。確かにそういう面もゼロではないんでしょうけれども、まあそれ以上に愛に欠けている、謙遜に欠けているというふうなことも言えるのではないでしょうかね。まあ自分のことを含めてますよ。まあですからやはりこのように私たちはキリストに学ぶべきですね。4節5節最後に読みますが、自分のことだけではなく他の人のことを顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。イエス様は本当に謙遜の素晴らしい模範ですね。その模範を私たちに示してますね。どうでしょうか、今日こういう話を聞いていかがですか。私はこのままでは本当に謙遜に欠けてるな、イエス様に学ばなくちゃならないなと思ったりしますか。まあきっと私たちが正直に言えばみんなそうですね。世の中はまあある意味高慢を進めます。あんまり目立つ高慢は進めませんけどね、まあ程よい高慢を進めますが、イエス様は謙遜ですね。そして私たちが本当に神様を一とし、まあ、周りの方々のことも思う、そういう心を養うのがイエス様の歩み方であり、本来私たちの歩み方ですね。まあ、もし今朝ですね、私は確かにこういうことには欠けてるなと思ったとすれば、お手上げではなくて、ね、主の前に謙遜に、そうだ、私は主の御助けなしには、この高慢の根っこはなかなか抜けない、謙遜の根っこはなかなか伸びないので、主はどうか助けてくださいというね、そしてそのことを課題としながら主と共に歩むことによって、私たちもキリストに似ることができるんですね。これが主の御旨ですから、ぜひですね、そのことを主に期待しつつ歩みましょう。まあよく思うんですが、この救いの一番大きな隔ては高慢です。でも成長の一番大きな隔ても高慢です。イエス様を信じた者の救いに預かっているわけでありながらも、その高慢ゆえに主に似てこない、成長できないというね、こういうことが大きな課題ですね。天のお父様は私たち一人一人子供がちゃんと成長するように願ってますね。ぜひ私たちもそういうことを問題と思うならば、主の前に助けを求めましょう。最後祈ります。愛する天のお父様、本当に主の御前において謙遜に欠け、キリストになかなか似ていない面が多く覚え、主の御助けを求めます。本当にこういう世の中にまたこのような心を持っている私たちですが、主が働いてくださるように、私たちもキリストと共に歩むことによって 主に似ることができますように、どうか一歩一歩とお導きください。そしてそのことによって私たちもキリストに倣って、天のお父様、また周りの方々にしもべとして使え、用いられることを願います。どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。今日御言葉を通して私も、この謙遜ということの、欠けていることを気づかされ、そして主の御助けが必要だなとつくづくと感じますが、ぜひ共に祈ってください。そういう方々おられましたら手を挙げていただけますか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしく、結構です。はい、ありがとうございます。他に、はい、ありがとうございます。はい、よろしく、結構です。なかなかね、そうですね、私たちはそうだと思います。私も含めてそうです。本当にそうですね。祈ります。愛する天のお父様、お一人一人の上に豊かな主の御助けと力によって、この私たちしばしば高慢で心固いものですが、砕き、そして謙遜な思いを、そしてそのような歩みができるように導いてください。一歩一歩とお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。